老害の
ボードゲームガイロン。
どうもこんばんは、老害担当のひろしです。そして
ナイスガイの小林と、
マイトガイ師範です。
はい、という3人でお送りしていくわけなんですけれどももう、はい、いいですね、頼もしいですね、このマイトガイっていう響きが
楽しいですね。こう力強さが違います、
ね、違いますね。
いやいやいや、
きっと強いんだろうなって思いますよね。やっぱり何を思うんだっていう話でありますけども、はい、そう、そういうわけでですね、まあ今回は2人ではなく3人ということで、まあ知恵はですね、知恵を出すにはこう頭数が多いに越したことはないというわけですよ。なので、以前もね、1回やったことがあるんですけども、あの、水戸ですね、水戸のみんなのゲームから柏村さんに来ていただいた時にもやった、そういったコーナーをまたやろうと思うんですけれども、コーナー名とか特にないんですけども、ですね、まあニュースがですね、あるわけです。こんなニュースがあるわけです。4月9日、ユナイテッド航空が客の座席予約を過剰に予約、つまりオーバーブッキングしたことによりとんでもない騒動となった。ユナイテッド航空が取った行動は800ドルと1泊無料のボーナスをつけるから、誰か降りてくれないかと、乗るの諦めてくれないかというふうに提示したんだけれども、誰もそれに名乗り出る者がいなかったので、ランダムで乗客を選んで、でその選んだ人に降りてくれるように、まあ、条件を提示したと、
うん、
まあ、コンピューターによってランダムにですね、選んでなんだけども、そのうち3名は了承したんだけども、1名がまあどうしても帰らなくてはならないということで降りることを拒んだところ、まあそこがアメリカの話なのでシカゴなので、シカゴ市警がやってきて、まあスタンガンを使うなどしてこう無理やりその乗客を引きずり下ろすということがあって、でまあその状況がですね、まあ今時ですからこう動画で撮影されてネットにアップされて、でまあ大炎上ということに今なってるわけなんですけども、確かその、はい、ユナイテッド航空が謝罪したりとかしてるんですよね、現段階で。
うん。
はい。というような、まあ、ことがあったわけなんですが、あ、で、それで、その、4人がランダムで選ばれたということなんですけども、まあ、ちょうどその4人がアジア系だったりとかして、これ人種差別なんじゃないのっていった、そういったアングルもあるんですが、
まあ、ああ、まあ、ね、はい。
まあ、そういったね、ことがあったわけなので、まあ、ここで、じゃあ世の中困ってるんだったらボードゲームでなんとかしてあげることができるんじゃないかなって思うわけですよ。
はい、はい、
ボードゲーム万能論です。
平和に、平和利用ですね。
そうですね、ボードゲームの平和利用ですよ。
平和利用、
道具は使い方次第で武器にもまあ平和にもね、あの戦争にも貢献するってことですよ。
いや、でもちょっと今回あの、まあ、まだ多分その全容解明というか情報も錯綜してる部分あるとは思うんで なんとも言えないですけど、もうなんか話を聞くだになんかこうあのボードゲームでブラックストーリーってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あれのこうストーリーで出てきそうなぐらいいろいろこう無茶な話の経緯をたどってるよなと思い、
あ、
ブラックストーリーの話もこう結末だけあって、今回の事件だったらあのなんですかね、飛行機にある男が飛行機に乗ったが連れ出されて しまい、なんですかね、暴行を実際受けたのかちょっとまあです、映像が残ってたみたいですけど、まあ、飛行機に乗ったら連れ出されて大ネットで大炎上してしまった、なぜかみたいなのが書いてあって、あとは質問で質問でその理由をちゃんと当てにいかなくちゃいけないみたいな、そんなゲームですけど、もうそれぐらいあのゲームも大概無茶な話の持っていかたしますけど、この、今回ニュースも大概無茶だなと思いながら。
そうですね。かなりびっくりした話ですよね。ねえって思って。
はい。
いいですね。そっから入るべきでしたね。
今日、問い直しますか？
今日ポッドキャストでブラックストーリーやってみようと思いますっていう。そうそう。まあ、このまま続けても。続けましょうか。はい。まあ、というようなことがありましてね。はい。で、まあ、みんなで、その、何かしら状況の改善に、の一助になろうということを考えてですね、みんなから一つずつおすすめのタイトルを、今回用意してきてもらったので、順番に、 ご紹介していこうと思うんですけども、ちなみに、あの、小林さんは別にブラックストーリーではないんですよね。おすすめは。
そうですね。まあ、ブラックストーリーではきっと解決できないだろうと。もう、もっと解決にふさわしいボードゲームを出して、持ってきました。
では、じゃあ、まずは小林さんからご紹介いただきましょうか。
あ、わかりました。あのですね、今回、その、まあ、まだ本当かどうかわかんないですけど、ランダムにこう、4人を、が選ばれてしまったことがまずきっと不幸の始まりだったんじゃないかと。
うん、
まあ、そういう発想からですね、じゃあ何で選ぶのって言われれば、まあ、ボードゲーマーならボードゲームで選ぶしかないだろうと。でも乗客みんなにボードゲームをやってもらおうと思ったら、これもみんなあれです、こうカタンでやったらですね、まあ、100人カタンとかありましたけど、なかなかいっぺんにはできないわけじゃないですか。
場所もいりますしね。
場所もいりますし。
ですね。
そう、みんなでいっぺんに来ようってとかやったら、何枚のカードを足し合わせていいかもわからないですし、なかなか難しいと。まあそんな時にも、でも、割とサクッと終わって、かつ誰でもルールが分かって、でしかも同時進行でできるボードゲームを今日ちょうど遊んできたので、ご紹介します。Take It Easy ですね。
あの、最近再販されたで有名な、
そう。もう今、再販されたばっかりなんで、今なら乗客全員分買っても、きっと、入手できるだろうと。そういうことですね。
で、Take It Easy っていうのは、はい、どんな感じのゲームなんですか？
はい、あの、パズルをしていく。みんなで一斉に、パズルをするゲームなんですけど、
はい、
まあ、あの、六角形のタイルを、ね、こうボードに、各自自分のボードに並べていって、まあ、そのタイルには3本線が引いてあります。で、線には色と数字が書いてあって、まあ、この色と数字は対応してるんですね。まあ、例えば黒だったら全部 1って書いてあったりとか、対応してるんですけど、まあ、このタイルを1枚ずつ親がめくって、で、親がめくって、例えばこのタイルは、372の数字が書いてあるよって言ったら、他の人も同じタイルを探してきて、で、みんなが同じタイルを敷くんですね。なので、まあ、これやれば乗客全員が同じ条件でゲームができると。もうあの、乗客にですね、アテンダントの方が、じゃあ372のタイルを置いてくださいって言っていただければ、もう全員が372のタイルを置くわけですね。で、じゃあそのタイルを置いて何をするかっていうと、まあ、タイルにさっき言ったように、線が3本引いてあるので、これをタイルをずらっと並べたときに、同じ色の線が一列にビシッと並んでなくちゃいけないんです。例えばあの赤い線の途中が青になってた、変わってたりとかすると、その列は点数にならないよと。一列全部同じ色で揃えられたら、その列は点数になるよって、そういうものなので、
はい、
まあ、それをこの、自分のボードの中に何本の線がちゃんと同じ色で揃って並ぶかなっていうのを、考えながら並べていかなくちゃいけない。そんなゲームですね。なので、うん、
はい。はいはい。あの、最近のゲームだと、あの、カルバが、その、テイクイットイージープラス何かみたいなって言い方をされてましたね。
はい。そうですね。あの、カルバはやっぱり、なんだろう、ゲームとしてフレーバーが載ってたりとか、あと、早い者勝ちの要素があったりとかいろいろしていいと思うんですけど、なんだろう。ゲームとしても、テクニットイージーの方が最適解探しづらいような気がする。まあ、ちょっと回数やってないからかもしれないんですけど、
こう、うん、
カルバの方はですね、こう、あれは道を引くゲームなので、割と直感的に大体こう、交点をこの辺に持ってくると、まあ、全体で最短になるよなっていうのはある程度こう見えてきやすいんじゃないかと思うんですよ、
うん、割とね簡単なイメージですね。
はい、ゲーム慣れとかしてる人だと結構 2,3 回やってるうちにみんな同じ道通り出してたりとかする時があったので、なんでそれよりはテイクイットイージーの方が、でテクイットイージーの方がですね、まあ、カルバって道は道で、要は、テクイッ、なんだ、種類が、道の種類っていうのは、まあ、何本、T 字路とか十字路とか、そういう種類はあるんですけど、
うん。
要は、この道 ちは人間しか通れない、この道はイノシシが通れないみたいな、そんな道の種類なわけではないんで、要はどこにでも置けちゃうんですね。ほとんど。でも、ま、テックイットイージーは、この列は青の列だよ、この列は赤の列だよっていう、こう、いろんな道の列の種類があるので、
うん、
そうすると、思ったところに思ったものを置けないと、やっぱり点数にならないっていうところで、うん、カルバよりやっぱり難易度というか考えなくちゃいけないというか、で、運の要素もやっぱり、まあ、なんだろうと、同じタイルをランダムに引いてくるんで、どっちも運の要素はあるんですけど、次の運でどうなるかなっていう、運に左右する部分も含めて、うん、テクイットイージーの方が先が読めない感じがあって、
うん、やっぱりあの、一手一手がすごく、重いゲームですよね、カルバと比べると。
うん。僕はこっちの方が好きですね。
あの、何でしたっけ？ 9 色、1点から9点まであるんでよかったでしたっけ？
あ、そのはずですね。
で、なので、最大は、ベストの結果が出たらば、その全ての色が一直線にこう繋がるっていうことが、一応あり得るわけですよね。
うんうん、あり得るんですけど、でも使われないタイルが存在したりとか、あと1列の使われるタイル数も3個のタイルで1列作れる場所があったり、5個タイルが必要な真ん中の列があったり、いろいろするんで、理論上一番高得点は何点なのかな、ちょっと怪しいですけどね。
うん、あの、誰か知り合いで計算してる人もいましたね。数字は忘れちゃいましたけども。
何ですか、うん。
まあ、なので、その、まあ、全部は揃わないにしても、なるべくこう、多くの線を揃えられるようにするとしたらば、今引いてきたこれは一体どこに置かなくちゃいけないのかで、で、これみんな同じタイルを使うことになるので、ね、その自分の判断が結果にとても大きな影響を及ぼすっていう点で、まあ、シビアだけれども、その分だけやりがいがあって、まあ、かといって結局引いてくるものは運なので、
うん、
ある程度は運のせいにもできるっていう、うん、シンプルなルールで非常に遊びがいがあるというふうに言うことができますね。
なるほど。
そうですね。
はいはい。
そう。きっとこのゲームで、そう、4人を決めていたら、あ、ちょっとまあ、しょうがないなと。もう自分がもうゲームに負けたんだからしょうがないなと納得して、こう、木を降りてくれたに違いないと。
うん、ね、遊ぶのもそんな時間かかんないですからね。出発が30分遅れるぐらいで。
そうですよ。30分もかかんないかもしれないですよ。あ、わかんない。みんなが、って何秒で打てるかにもよりますけど。
ほら、インストも入れますね。
あ、そうですね。インスト5分ぐらいの、うん。
テイクイッチ持ってこいからの、インストしてからのプレイしよ
う、ね。あ、そうですね。
もう30分ぐらいは。
30分ぐらいですかね。
なるほど。というのが、まず一つ、テイクイットイージーで、なんとかなったんじゃないかというので、
はい、
ですね。あとは、次はどうしようかな、はい。じゃあ、僕から行きましょうか。それとも、あの、師範が先にぜひにということでしたらば、推薦しますけども。
先にじゃあいいですかね。
あ、どうぞどうぞ。はい、では、お願いします。
じゃあ、私の方で、まあ、おすすめというかですね、まあ、これがあったらいいんじゃないかなっていうのはですね、グローブトロッターというゲームですね。これは、まあ、遊んだことある方はご存知だと思うんですけども、まあ、旅行するゲームですね。まあ、今回、ね、飛行機が、という話で、まあ、一番思い浮かびやすいのは、まあ、旅行っていうイメージかなと思うんで、まあ、その、降ろされてしまった方々で、まあ、ちょっとこれで、このゲーム遊んで、旅行気分を味わってもらえばいいのかなと思ってですね、ちょっと提案させていただきました。
うん、飛行機は翌日の便に振り替えになるんで、一晩何かしら過ごさないといけないですからね。
一晩これか。
あ、でも、4人降ろされたことが怪我の功名だったわけですよ、これは。
そうですね。
4人いれば、ボードゲーム何でもできるぞと。
できますからね、そう。グローブフロッター、本当にいろんな乗り物を使って、はい、まあ、これなんて言いたいのかな？ウノに近いゲームと言ったらいいのかな？色と乗り物が記されているか、まあ、自分の、カードがあって、それをですね、うまく繋げて、世界一周するっていうゲームですね。
乗り物が、ウノで言うとこの数字に相当するので、色もしくはこう数字が共通のカードであればどんどん続けて出していくことができると。
できるということですね。
で、出した結果、手札がこう空になるとか、あとはその次の目的地と同じ色もしくは数字のカードで終わると、
はい、
先に進むことができる。
そうです。
ですよね。
はい。ありがとうございます。そう
はい。で、まあ、じゃあ、さらに続けちゃうと、で、さらにその2つの条件ですね。手札を全部出し切って、かつ次の目的地と同じ色、あるいはその数字というか乗り物っていう条件を満たすと、一番多く距離を進むことができる。
はい。
で、さらに、その万能鍵みたいなものがあって、それを使うと、間で繋がらないところを1個繋げるようにできたりするので、意外と、こんなに手札あるけども一気に出し切って進んじゃったぜイエイみたいなことが起こるというような、
ね、結構
メカニズムですね。
そうですね。そう、
あれよあれよと先に進まれちゃうんで、で、あとこれ得点システムも割と面白いと思うんですけども、
はい、
どんな具合でしたっけ？
ですね、これちょっと説明が難しい部分はあるんですけども、まあ誰か一人、一周ですね、したらですね、そこから、これが、なんて言ったらいいのかな？カウント、得点計算が、自分のキャラクターコマから見て、より後ろにいるそれぞれのキャラクターコマまで、いくつ都市があるかを数えて、それを得点としますと、ということなんで、ゴールした人よりも、後ろにいる人はだんだんその点数がですね、少なくなる計算になるんですね。
うん、後ろにいる人だから、ビリの人は後ろに誰もいないから0点
と。0点と、そうですね。うん、
で、3位の人は後ろに1人いるので、その後ろの人までの距離の分だけ得点になって、
はい、
で、2位の人は後ろに2人いるので、その2人が、どれぐらい離れてるかっていうのを計算して、2人分得点が入って、
はい、
で、1位の人は3人分。
3人分点数入ってことですね。
で、距離が離れてれば離れてるほど得点が大きくなるので、はい、なるべく独走してやると、
そうですね、
すごいことになると。はい、
これがね、本当に独走状態だったらすごい気持ちいいですよね。
うん、なんかの時にやった時に、その1ゲーム目で確かフルゲームでやると人数分遊ぶんでしたっけ？
そうです。人数分回しますね。
なんですけど、1回目で確か何点かな、30点ぐらい差がついて、4人ぐらいでやって。
もうほぼほぼ。
これはもうって。なりましたね。素晴らしいプレイがあって。というグローブトロッターが、
は
い、グローブトロッターをそういう理不尽な目にあった
人たち
の皆さんにお勧めして、
おすすめして
その生活の時間を改善したいと、
はい、と思います。
いうことで、
はい、
シアのおすすめはグローブトロッター、
はい、
バネストさんで買えるよっていうやつですね。
そうですね。宣伝が入りました。
そう、だってこれバネストオリジナルのゲームですからね。もちろんバネスト以外でも買えますけども、
はい、
バネストで買うという選択肢があれば、うん、本家で買うのが一番、
はい、
なんとなく質がいい気がするっていうもんですよね。
やっぱりあとイラストもね、結構いいイラストなんで、やっぱりこういうのも眺めるのもいいですよね。
うんうん。では最後に僕の方からですね。
はい。
これはまあ、ユナイテッド航空にお勧めしたいゲームということで選んだんですけれども、カフェインターナショナルというゲームがあるんですけども、
はい、
こちらはですね、1989年ということで、まあ、割と昔のゲームになりまして、
はい、
まあ、およそ30年近く前ですね。
おー、すごいな。
まあ、それでも僕らよりは年下なわけですけども。
もっと年齢分かれてます
よ。おじさんの趣味、ボードゲームですから。で、このゲームは結構有名なタイトルではあると思うんですけども、1989年の、ドイツ年間ゲーム大賞ですか、SDJ 受賞作で、
うん、
今でも日本語版がそれなりに入手しやすい状態になってるはずですね。去年、うちの連れが、ボードゲーム会の連れが新品で購入してるので、
はい。
はいはい。で、細かい話ですけども、カードゲーム版っていうのもあるんですけども、カードゲーム版はちょっと要素が減ってるんで、そんなには良くないみたいなので、オリジナルのカフェインターナショナルのみをお勧めしたいんですけども、それで、これがどんなゲームかというと、まずですね、いろんな 国からのお客さんが大量にやってくる飲食店がありますと、まあ、カフェがありますと、
はい、
で、プレイヤーはそのカフェの、まあ、スタッフとしてどんどんやってくるお客さんを次から次にテーブルに案内しますと、
はい、
で、適当なところに案内すればいいというわけではありません。まあ、なぜならば普通の、あの、この辺の飲食店でもそうですけども、
うん、
こう何人かで行ったらば、カウンターが空いてるんだったらカウンターでいいよって思ってるんだけども、こうテーブル席の方が片付くまで待ってくれって言われたりとか、まあ、店の都合としてこう効率よく回したいっていうのがあったりするわけですが、うん、この場合はですね、このカフェインターナショナルの場合はお客さんがたくさんいて、
うん、
で、まあ、インド人とですね、パキスタン人をこう同じテーブルに案内するわけにはいかないわけですよ。あの、フランス人とドイツ人を同じテーブルに案内するっていうのはやっぱりいけないわけですよ。
はい、
うん、韓国人と日本人とかっていうのはやっぱいけないわけですよ。うん、
なるほど。
まあ、いろんなある方もいると思いますけども。はい。というわけで、なるべく同じ国籍の人は同じテーブルにご案内したいというのがあります。
はい、
で、テーブルは4人掛けになっていて、でですね、その4人掛けのテーブルにおっさんばっかり4人いたらば、なんか雰囲気暗くなるじゃないですか。
はい。
と、多分お店の人は考えるので、まあ、なるべくその男性と女性が、まあ、比率が同じになるようにと。
うん、
まあ、4人掛けなので1対1ですね。まあ、1人1人もしくは2人2人っていう風になるようにこう置いていくですね、あの、案内していく必要があると。で、プレイヤーはですね、手番にはそのお客さんカードを何枚か持っていて、5枚かな5枚ぐらい持って、そのうちから1人もしくは2人分を置くことができて、で、置いた結果テーブルにその、まあ、カップルが、まあ、1対1もしくは2対2になってれば、その状況に応じて得点が入るですが、それを置いた結果、次のプレイヤーがそこに人を配すると得点が多くなるなっていう場合にはこう置きたくないと。テーブルには置かないで、
うん、
じゃあカウンターにご案内しましょうと。今あのテーブルの方が満席ですのでカウンターにご案内しますっていう風にすることもできるんですけども、
はい、
ですね、やっぱりこうみんなゆっくりしたいので来ているので、カウンターにばっかり案内されると良くないといったようなテイストが入っておりまして、最初はあの得点になるんですけども、まあ、1点、2点、3点、4点、5点っていう風に、カウンターに案内するごとに点になるんですけども、あるところから、それが逆転していってマイナス点になるっていったような要素もあったりして、まあ、先に進めば進むほど、こうテーブルに置かなくちゃいけないと。
なるほど。
いう風になってるわけですね。まあ、なるべくこう国籍を合わせて、こう男女比を合わせて置いていくと。いう必要が出てくるっていう。まあでもこう引き運の部分もあるので、まあある程度こうどうしようもない部分もありつつ、うまく手元に来たそのお客さんをこうマネジメントしていくっていうゲームなんですね。
うん、
で、まあこのゲームのどの辺がおすすめかっていうのはやっぱりその、ね、あの国際線ですから、いろんな国籍のお客さんがやってきますし、
はい
あとあの今回たまたまですね、
たまたま
コンピューターでランダムに選んだ
結果
アジア系ばっかりが4人選ばれてしまったっていうところも、これは完全に符合してるなと。
ランダムとは、
ユナイテッド航空のこの事件を見越して作られたゲームといってもこれは過言ではないなと思ったので、ぜひですね、
なるほど、もう要するに予言をしていたと。
これを遊ぶことによって、もう社員教育だったりとかですね、あるいはその経営者の意識改革などに役立っていただけるのではないかということで、あの、強くお勧めしたいのはこのカフェインターナショナルです。
おお、なるほどなるほど。またなるほどなるほど。ランダムとは。すごいですね。
はい、まあ、あの、割とあの古いけれども、こうある種エポックメイキングな作品ではあるので、はい、もし遊んだことがなければですね、二人ともあのゲーム会を主催するような立場の方なので、
はい、
あの、やって損はないと思いますので、まあ、あるいはですね、将来ユナイテッド航空の CEO などに抜擢される機会もあるかと思いますので、そういう時のためにもぜひですね、お二人にも遊んだら良いんじゃないかというふうに強くお勧めする次第であります。
カフェインターナショナルは今ほとんど手に入らないんですかね、これは。
え、いや、どうでしょう。僕、いつでも買えるぐらいのつもりでいるんですけど。
今、いろいろ見たら、あの、カードゲームっていうのが出てるんですね。
はい、はい、はい、うん。あのね、それはおすすめあんましないです。
なるほど。はい。あくまでボードの方がいいと。
うん、そうですね。
はい。
まあ、とはいえ、あの、カードゲームの方は僕自身が実際に遊んだわけではないので、もしかしたらば、あの、こっちの方がいいよっていう人もいるかもしれないので、まあ、断言はしませんけども。
まあ、でも一度は、子供の方は遊んでみたいっていうのはありますよね。
そうですね。まあ、どうなんだろう、今手に入りづらいのかな。ですね、なんですけども、
はい、
先ほども申し上げました通り、うちのゲーム会の相方はこれ持ってますので、
はい、
なんとですね、朝日のゲーム会に来ていただければ、いつでもこれが遊ぶことができるという、
はい、
そういう噂もありますので、
すごい。
ちょっと頭の隅にでも置いといてもらえるといいんじゃないかな、なんて。
はい。
というわけで、今回はまずナイスガイがおすすめする、Take It Easy、そしてマイトガイがおすすめするグローブトロッター、そして老害担当の僕がおすすめするカフェインターナショナルという3つのですね、世の中を良くする可能性のあるゲームが出てきたわけなんですけれども、ここでですね、この番組を聞いているリスナーの皆さんはですね、どのゲームを遊ぶのが一番世の中を良くするのかっていうことに関して、まあ、ご意見をですね、まあ、つまりこう人気投票的なそれですよ、を反応をいただけるとありがたいなということで、ツイッターなどをやっている方はですね、ハッシュタグをつけてつぶやいていただくか、まあ、その番組名ですね、ボードゲーム概論とかですね、そういったものを入れてつぶやいていただけますと、勝手に拾って集計しますので、聞いてるよっていう方は何か書いてもらえると嬉しいなと。で、ハッシュタグは一応、まあ、シャープ概論ですね、概論はアルファベットで GAIRON とかっていうのを設定してますので、使っていただけるとありがたいなと思います。あとは、その、配信ページですね。配信ページの投稿フォームなどもありますので、そちらからメッセージを送っていただくというのもありがたいです。ということで、ここから告知を挟んで終わっていきましょう。
はい。
では、お願いします。じゃあ、小林さんからお願いします。
いいですか？
はい。
私たちモバラでテーブルゲームでは、毎週水曜日に JR 外房線安見駅すぐ近くの長生村文化会館というところで、夜にですね、ボードゲーム会をやっています。一部休館日等で不定期開催になってしまう日もあるので、ブログですとかツイッターの方で日程ご確認の上でご参加ください。お待ちしてます。
はい、そして、僕こと、ヒロシがやっておりますのが、朝日アナログゲーム交流会という団体で、千葉県朝日市、電車で言えば総武線の飯岡駅が最寄りになります。徒歩5分ぐらいのところにある宇中見公民館というところで、毎月第4土曜日にお昼13時から夜の9時半から10時ぐらいまでにかけてのんびりとやっております。こちらに関しては朝日ボードゲームなどで検索していただきますと確実に情報が出てきますので、ぜひ詳細はそちらから見ていただきたいのと、それ以外にですね、毎月第5土曜日なので、実際は毎月はないんですけれども、成田の方でも同じく成田でボードゲームという名前でゲーム会をやっております。こちらは成田の隣の駅ですね、神津の森という駅から、これまた徒歩5分ぐらいのところにあるモリンピアというピカピカの会場で、こちらはだいたい朝から夜までおよそ12時間ほどやっておりますので、興味をお持ちの方はぜひお越しください。カフェインターナショナルという素晴らしいゲームを遊べるという話です。はい、そして今度はマイトガイからですね、お願いします。
はい、はい、ゲームマーケット春、ですね、C03 シノージョブースにで、シノージョブースさんですね、私の方で売り子の方を担当させていただくことになりました。まあ、これは予定なんですけども、当日、篠城さんのブースで、ゲームの方を、売り子させていただきますので、もし、会場お越しになる方はですね、ぜひ、ブースまで握手を運んでいただいて、ゲームの方を手に取っていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、以上です。
はい、それではゲーム会もしくはゲームマーケットでお会いしましょう。
お待ちしてます。
お待ちしてます。